毎月第2、第4木曜日の午後3時30分から30分間にわたってお送りしています大人の力、今月も始まりました。ナビゲーターは私水野直樹と、そして一般社団法人スタディライフ熊本のロコ先生こと古川ひろ子さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではロコ先生、スタディライフ熊本、どういった事務所なのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本は生涯学習支援事務所です。一生涯学び続けましょうという事務所なんですけれども、私たちは、一生涯というと長いですよね。
非常に長いですね。
はい、だからそれを3つに大きく分けて、事業展開しています。1つ目は、出産子育ての時期、ここを区切ってやってますが、お母さんたちに寄り添いながら胎教スクールしてます。ここは田尻由紀子先生が校長先生でね、開催されています。で、実はね、今日は胎教スクールの先生方をねお招きしているんですよ。
後ほどゆっくりお伺いしましょう。
はい、それと2つ目、自分の意思が確立されてこう人間として高まっていく時期、きっとラジオをお聞きの皆さん今そうかななんて思ってるんですけれども、そんな時にいろんなこう自分磨きのためのね講座とか講演会を、お聞きいただきたいなということで、私どもでは昨年ですよね、昨年です、11月から、辰田の森体育館の方でいろんなスクールを、開設しています。今はですね、もう23、4、
増えましたね。
はい、そのくらいになりました。皆さんにぜひね足を運んでいただきたいなと思っています。それと3つ目、ここは、60歳を過ぎてぐらいかな、ライフエンディングステージと私たちは呼んでいるんですけれども、退職後の生き方、そして、まあ、自分の人生を一回こうリセットと言いましょうか、きれいに整理してまた新しく人生をスタートをさせましょうということを、お手伝いしている、そんなことをやっている事務所です。
はい、このように3つのステージに一生涯を分けまして、そして皆さんをサポートさせていただいているのがスタディライフ熊本です。今回は今のお話でありましたが、出産子育て、ライフステージの一番最初のステージですね。
そうですね、スタートの時期。
はい、はい、その部分の先生方のお話をじっくりお送りいたします。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。シティ FM。この番組では毎回ゲストとして登場していただく皆さんを学びストとお呼びしまして、その皆さんからたくさんの学びを頂戴しています。さあロコ先生、今回はライフステージの中の一番最初、出産子育ての時期に関わっているスタディライフ熊本の先生方が学びストだということなんですが。
はい、そうなんです。今日は胎教スクールの先生方をお招きしています。まず校長先生の田尻由紀子先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それと胎教スクールでは教務主任というね、
なんか怖そう。
ああそうねけど優しいですよね、ぬる湯美希先生。
もちろん優しいです。ぬる湯です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と、今回から音楽で関わってくださる常貞美奈子先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はこの3人の先生をね、お招きしていますので、胎教スクール 5月の13日から第4期目がスタートするんですけれども、ぬるゆ先生
はい
ですよね、
胎教スクールも第4期生を迎えまして、はい、5月13日がひまわりコース第4期ひまわりコースの開講式になっています。今現在受講生さんを募集しています。で今回は今まで水曜日に胎教スクール開催していたんですけれども、お仕事をしていらっしゃるお母さん妊婦さんでも、まあ、土曜日だったらお休みがあるんじゃないかということで土曜日の開講を挑戦してみることにしました。
土曜日が変わったんですね、
はい、第2第4の土曜日の午後2時から辰田の森体育館の方で開きたいと思っています。
じゃあ朝ちょっとゆっくりして午後からしっかり学ぼうかなという感じで出てきてくださるといいのかな。
そうですね、
そんな感じですかね、はいはい、でその先生その何でしょう、体育教スクールの内容、はい、ちょっとお聞かせいただきたいなと思ってるんですけど、
は
い、
一期の、体育教スクールが全10回のコースに分かれています。10回を受講して、まあ、ワンクール第1期が終了するということなんですが、その中身は日本文化でありますとか、まあ、今日いらっしゃってる常定先生の胎教音楽ミュージックコースと食事ですね、調理実習も含めて行う食育のコースで、お産を済んだ方はお産の振り返り、これからお産をされる方には安産に向けてのお話ということで安産コースやメイクアップコース、絵本コース、マタニティアロマコース、そして自分の価値を見つめ直すという感性論哲学のコースもあります。もう本当に充実した女性磨きの内容がたっぷりの胎教スクールです。
これを全10回にわたってやっていくっていうのが胎教スクールです。
はい、そうです。
これ水野さんどれかやってみたいっていう男性もいいんですか。
もちろん男性もたくさん学びがあります。
そうなんです。
お父さんもいいの。
もちろんですよ。
そうなんです、ね、
ちょっとメイクアップコースだけは無理かなここは女性だけかもしれないんですけど、 それ以外のコースはもうお父さんもぜひ参加していただきたいです。
なるほど。
最近フェイスブックあたりこう見ていてもですよ、ご自身がそのなんだろう、こう体に重りをつけて奥さん の, その妊娠中の、
あ、よくやってるね、はい、あれ、
はいはい、妊婦体験ジャケットというのがあります。
そういうのをもう喜んで写真でアップされててしましたっていう、もう随分そういう方々増えてきてますもんね。
そうですね、もうそれだけでももう本当に一部妊婦さんの体のきつさとか、うん、お母さんの気持ちをちょっと味わっていただけるとだいぶ子育てへの協力が変わってくるかもしれません。
ということは土曜日今回開催ですから、ご主人と時間を合わせてね、
どうぞどうぞ
ご夫婦でというの
も、ご夫婦で、はい、
そういう光景も見られるかもですね、はい、今までにない感じで、
ご夫婦 OK ですし、もちろん上のお子さんって言いますか、はい、もう1歳2歳児のお子さんを連れても0歳児のお子さんをつけれても参加できる教室になっています。
はい、今までにはないということで、まあ、今回の目玉といいましょうか、ちょっと私ミュージックコース今までさせていただいてたんですけどちょっともう卒業ということで、はい、早々と
新たな先生にと、
はい、そうですそうです、
その後継者が常定先生、
そうなんです。でここでリトミックっていうのをねしていただこうと思うんですけど、リトミックって多分ね、お聞きの皆さんもどうでしょう、
単語だけはなんか聞いたことがあるんですけど、果たして何って言われたら、
そうですよね、
そうですね、じゃあそこ、はい、では、はい、リトミックについてちょっと説明させていただきたいと思うんですけれども、よくリトミックってダンスとかと間違われるんですね、うん、ダンスしに来ました、うん、みたいな親子もいたりしていやダンスじゃないんだよって言うんですけど、うん、リトミックってもともと音楽教育なので、うん、音楽的な能力とかリズム感とかすごくバッチリに育ちます。で動きながらするので基本的な体の動き、あと体幹を育てていったりとか、うん、そういう体を育てるっていうこともやっていきます。でもう一つね、リトミックの大きな特徴でダンスとかと違うところっていうのがあるんですけど、うん、ダンスは先生から教わった振り付けを上手に踊るっていうのがダンスなんですけど、リトミックはやること大体は決まってるんですけど決まってないんですね。決まってないって言うとね想像できないって言われるんですけど、例えばすごく簡単なもので言うと、ピアノの音が鳴ってる間歩いててピアノの音が止まったら止まるっていうような活動もあるんですけど、 それって普通に割とみんなできちゃうんですけど、音をずっと聞いてないと止まれないんですよね、うん、なので音をねずっと聞く、まず聞くっていう力が育ってきます、うん、でそれをゲーム的にどんどんちょっとずつ難しくしながらいろんな合図を入れたりとかしてやっていくので、その中ですごく情報をキャッチする力っていうのが育ってきます、うん、でそのいろんな音としての情報だったりリズムの情報だったりっていうのをまずキャッチして、その今の音はどんなことをするようなものだったかなっていうのを頭で考えて、例えば止まるとか、合図によってはジャンプするとかしゃがむとか簡単な活動であるんですけど、それをどうするんだったかなってまず頭で考えて、それをすぐに体で行動に起こしてやってみるっていうのがまずすごくダンスとかと違うところになってます。だからそれをずっと積み重ねてどんどん複雑になってくるので、積み重ねていくことによって聞く力、情報をキャッチする力、そして聞き続けないといけないので、すごく集中力、それが集中力が長く続く、で自分で考えて判断してそれを行動に移す力みたいなのを育てていくっていうのがリトミクの大きな特徴になってます。
なんか先生の話を聞いていて、わあ、いろんなことがあって次から次にこうできていくなっていうようなお子さんをちょっと想像してたんですけど、
はい、
すごいなんか広いですよね。
そうですね、とっても広いですね、うん、で保育園とかでもリトミックさせていただいてるんですけど、うん、保育園の先生たちからは反応が良くなったって、子どもたちの反応が、うん、反応が良くなったっていうのはやっぱり情報キャッチしてそれに対しての反応が返せるようになってるってことなので、うん、まあ、それ聞いてすごくリトミックが役に立ってるなって嬉しかったです、
うん、校長先生、リトミックが今度は大きな目玉になりそうですけど、
はい、う
ん、
そうですね、はい、嬉しいです、
よかったです、
はい、やっぱりね、こういう子どもの力、持っている力を、はい、引き出せる大人の力を育てる、これこそ胎教子育てスクールにもうぴったしのリトミックではないでしょうか。そういうね、親をね育てるっていう大きなこの胎教子育てスクールの大きな目標っていうかがあります。嬉しいです。
そうですね、胎教スクールだからお母さんを育てるんですか、はい、うん、ですよね。子供さんも来て子供さんも育つ感じ、
子供さんの教室も別にやらせていただいてますけど、
うん、リトミック教室という別の教室があるんですね、はい、じゃあ胎教スクールはあくまでもお母さんたちのスクール、
はい、う
ん、なるほど。
でやっぱり子どもたちがその自主的に動くとか、うん、リトミックが求めてるのっていうのはやっぱりその子の表現、教わったものをそっくりそのまんまするんじゃなくって、うん、自分で感じたことをちゃんと自分で感じたように表現できるっていうことを目指しているので、うん、そういう子たちを育てるためには、うん、やっぱりお母さんの言いなりな子どもとかではやっぱりダメなんですよね。なのでやっぱり親子の距離感だとか、そういうものを少しずつ子どもの様子を見ながら体験していっていただくっていうこともリトミックの中ではやっていくので、うんうん、大教スクールの中ではそのあたりをもっと前面に出してやっていけたらなというふうに思います、
うん、そうですね。
じゃあお母さんがその、うん、何でしょう、その小さい子ども 0歳とかそういう子どもたちとどんなふうにこう関わっていったらいいかっていうのを実際学べる場もあるんですか、リトミックの中で。
そうですね、うん、例えば、うん、よくうちにいらっしゃってるリトミック習いに来たお子さんで、ずっとやってた子はそんなことないんですけど、うん、年少さんの初めぐらいに来て自由に何かやってごらんって言うとできなかったりするんですよね。なのでなんでできないかっていうとやっぱり正解を探しちゃうんですよね。お母さんから何か言われないかなみたいな感じでチラチラ、
そう、ね、そう正解を探す、
うん、ようなこともあるので、やっぱり自信を持って、うん、私はこれを持ってますっていうような子供に育ってほしいなっていうのがまずあります。で、まあ、その中にはやっぱりお母さんもうちの子は大丈夫、絶対にできる子なんだっていうのを信じて待ってあげるっていうのもすごく大事ですし、例えばそれをもっとちっちゃい子だと、赤ちゃんだと赤ちゃんの表情を見ながら絶対に自分が必要なことって分かってるんですよね、赤ちゃんね。やっぱり喜ぶことをやってあげるのが一番成長に必要なことなので、その喜んでいる姿を見て、そうだこれでいいんだ、私はそってこの子が こういうこれをやってほしいっていうのを発信してくれるのをキャッチして、キャッチできる私はこれだけでいいお母さんなんだ、大丈夫なんだっていうふうに思える空間を作っていけたらなというふうに思ってます。
なるほど。親子で信頼関係をこう築く、
そうですね、親子で、
うん、親子、それがやっぱり、
そうですね、その時間の中はやっぱりものすごく親子で向き合えるすごくいい時間になるので、うん、まずはそこで体験してもらって、そのそれをだんだんに自分の中で広げていってもらえたらなというふうに思ってます。
そうですね、その1対1での関わりっていうのを、家の中だけで お母さんと子供と1対1でやるっていうのは、とてもやっぱりお母さんにとってこうプレッシャーだったり疲れてしまうっていうか、それからとっても待つということが難しかったりするんですけれども、胎教スクールでこう仲間と一緒にそれを、そういった時間を共有するっていうことは、お母さんが安心してそれができていくので、そういう良さがあるんじゃないかなと、みんなで集まってやるっていうことに、そういう良さがあるんじゃないかなと思いますね。
確かにね、胎教スクールに来たらいいことがありますよね。そういう仲間ができたりとか、
仲間ができる
ですね、はい、つながり、やっぱり5ヶ月ね、あの学び、同じ空間で同じ仲間と学び合う、そこで、ね、いろんな仲間作りができたり、お互いにね、あのいいとこ探しもできたり、まあ、そうすることで自分、自己肯定感の高いお母さんたちになっていくんじゃないでしょうかね。
はい、うん、であのお母さん、妊婦さんだけでもなく、子育て中のお母さんも OK ですし、今回4期生には独身の女性からも申し込みをいただいていて、これからお母さんになりたい人、今赤ちゃん待ちの方、そういった方も、もう全ての女性が対象になる中身だと、内容だと思っています。
うん、一人で子育てしている人とか ね、 ですね、やっぱりね、どうしたらいいかって悩んでらっしゃる方いる
かな、孤独感であったり、はいはい、うん、そういった方、うん、ぜひ来ていただきたいです、
ね、でなお自分磨きもできるんでしょ。だってなんかすごいメイクアップもあるし、アロマもあるんですよ、
う
ん、
もうね、メイクアップもアロマも毎回人気の講座です ね、
こんなのお母さんがこう習いに行こうって、子育て中のお母さんが習いに行こうと思ったら、あの子供たちをどっかに預けてとか、まずそういう気にもならないかなと思うんですけど、これに入ってるってすごくいいなと私は思ってるんですけど、はい、
もうぜひお子さん連れで、うん、もう乳児のいらっしゃるお母さんでも、ちょっと走り回る子供のいらっしゃるお母さんでも、うん、もうその場でワイワイ、もう子供たちをあの一緒に私たちが見守りながらですね、うん、お母さんたちには受講に集中していただけるようにして、うん、子供たちは傍らであの年齢してたり遊んだりハイハイしたりしてる中で展開していってます、
うん、なんか今いいこと考えついた、
うん、何です
お父さんたちちょっと子守りに来てくれるといいんだけど、はい、水野さんどう
なるほどね、
そうそう、お母さんたちは学んで、あのその横でマット引いてパパは土曜日だから
子守り
学びを見ながら、
でもそれは絶対パパポイント上がりますね、パパポイントがどんどん上がっていきますよ、
近くに立田山もありますから、お祭り広場とかでアスレチック遊びに行ってもいいし、本当もう車で 2,3 分、うん、そんな距離ですからね、
そうそうそう、土曜日だからそういう形でね、使っていただいても、
そうですね、土曜開校の意味がありますね、はい、
そうですね、
そうするとね、パパとママも仲良くなり、はい、
そうですね、
うん、相乗効果があるんではないでしょうか、うん、
なるほどなるほど、
こういった中でその先ほどおっしゃいましたその自己肯定感、うん、あの日本の子どもたち、日本人は自己肯定感が本当に低いっていうふうに海外と比べても言われてますから、うん、その中で自己肯定感の高いお母さんだったり自己肯定感の高い子どもたちということが、うん、育てていくと日本が本当に今世界の中でも8位ぐらいに自殺率が高いって言われてますが、そういったことの軽減にもつながってくるでしょうね、
そうそういう意味だから今大学の先生がちょっと言った言葉を思い出したんだけど、私の、 あの尊敬する先生がいて、その先生がどんな子が伸びるかって言った時に、あの大学に入ってくる時みんな同じでしょ、同じようなレベルで入ってきてるけど、うん、最後出る時には全然違う差があるって、うん、でそれはなぜかというと、入ってきた時に感じのいい子供、この子は感じがいいなって思った子、うん、ということは今まで自己肯定感をずっと高められてきてるから、こう感じがよく接していろんなところにこうアタックできてる、だからそういう子は出る時に全然違うんだってっていうのをちょっと今思い出しました。だからやっぱりお母さんたちそんなことを思いながらね、こうどこに行ってもこう
明るくはつらつと、うん、それってお子さんに移りますよね、うん、どうですか校長先生。
そうです、そうです、うん、もうねあの親の後ろ姿を見て子は育つですね、うんうん
うん、そういった感じのいいじゃお母さんって
そう、ね、
になるためでもありますし、うん、感じのいい子供を育てるために、うん、能力のつく子供を育てるために、うん、その最初のファーストステップでリトミックっていうのもいいわけですね、
うん、はいそうですね、とってもいいと思います。うん
これ0歳児からやれるでしょ、なんか習い事で0歳児いけるのってあんまり知らないんですけど私、うん、ね、
そうですね、
この前見学してみて思ったのは、うんはい、もうお母さんが笑顔っていうその
そうなんだ、うん、
ずっと終始お母さんが笑顔を向けてられるっていう、はいはいはい、その瞬間の赤ちゃんってどんな幸せな気分だろうなって思いました、
うんねうん、そうよね、
リトミック大好きな子たち多いんですよね、うん、っていうか子供だけでやっても楽しいんですけど保育園とかで、うん、でもやっぱり親子でやる楽しさっていうのは格別なのでやっぱりその時間はお母さん独占なんですよね、うん、子供にとってはね、うん、やっぱりお家に帰るといろんなことが気になったりで、うん、そんなにみっちりと向き合えるってことはないので、うん、本当にもうそれだけでも価値のある時間かなと思います、
うん、あえてその時間をこうセッティングするというか設定するっていうのは確かに大切ですよね、うん、今なんかいろいろながらというか、まあ、なんとかもしながらとかね、うん、あるけれどもそれに向き合うというのはとても大切だなって私も、うん
です
ねうん、
とってもいい親子の時間になっていくと思います、う
ん、家にそのお母さんと子供が二人きりでいるから向き合ってるとは言えないわけなんですね。
そうです
ね、決してだから向き合ってるってわけではなく、うん、どういう空間かっていうどういう空気かって、うんうん、確かにね、うんお母さんが煮詰まっている中で二人きりだったらひょっとしたらね
苦しいよね
そこで子供が泣いたりしたらもうお母さんも泣きたくなりますよ ね、 ね
そうそうよくそういう相談がぬる教務にはありますよ ね、
うそうですねもう相談いただいてます。やっぱりあ孤独とか孤立とかっていうのがいけないんだなと、決してそのお母さんが、うん、あのマイナス思考なお母さんだったり、うん、ダメなお母さんとかできないお母さんとかじゃなくってもう孤独であるっていうことがやっぱり一番の問題なんじゃないかなと思います、うんうんうん、
そしてその今回のこの胎教スクールの中でミュージックコースがあって、最初はもうお母さん方にね少しリトミックについてお母さんたちの力を高めるためにしてもらうと、うん、でじゃあここで受けた方々今度は子供が生まれたら子供にって思われると思うんですけど、その胎教スクールから通常のお子さんたちに向けたリトミックに移行するときに何か特典とかないんですか。
特典、あ、特典でも現在も胎教スクールのお母さんに来てこられてるお母さんたちは2ヶ月はリトミックスクールをあの体験無料に末澤先生がしてくださっていて、はい、
2ヶ月もですか。
2ヶ月もなんです。
2ヶ月も、うん
これあのリトミックコースは月に何回ですか。
月に2回です。
2回、はい、じゃあ4回分、
はい、
無料、
無料で
体験できるんですか。
体験できます。
もうね胎教スクールでミュージックコースで体験してるのにさらに体験できる
本当です ね、
いい
ね、
はい、実際ねお子さんが生まれてからやってみるのはまた全然違うと思うので、うんうんうん、ぜひ体験していただきたいです。
い、 いい機会だから ね、 お子さんお持ちのお母さんお父さんぜひねここにあの集合していただきたいなと思います、うん、けどもう半分ぐらい埋まってるんだよね。
あそうですね、でもまだ余裕があります、
うん、あそうですか、
今がチャンスです。
はい、申し込みたい方はどうしたらいいですか、う
ん、はい、スタディライフ熊本のホームページからでもいいですし、もうお電話そこに載ってるお電話番号にいただいてもいいんですけれども、はい、
はい、では電話番号をここでご紹介しておきます。スタディライフ熊本の電話番号は 096-245-6566、245-6566、もしくはホームページスタディライフ熊本と検索してください。そして気になるのはやはり月謝、受講料。
そうですね、はい、あの受講料の方が、はい、第3期生までは助成金と自己負担と半々の形であのやっておりまして、自己負担分がお母さん方に月5000円いただいておりました。でも今回第4期生はこの5月からちょうど震災から1年経ったということの震災支援復興も含めたそのような気持ちで助成金の方をですねまた頑張って活用させていただいて、自己負担なしで今回の4期生に限りは自己負担なしで受講していただける準備ができました。
大丈夫スタディライフ熊本そうそう助成金ね ありがとうございます
なおさらですね、なおさら受講していただいて、そしてあのね、お子さん生まれた後はこの体教スクール受講していただくと、うん、リトミックコース2ヶ月体験ができるということにもつながっております。
特典だらけですね。
そうですね、
これ全部無料だよ水野さん。
ね、今がチャンスです皆さん、はい、どうぞ、
ね、今の無料という言葉にちょっと、ね、引っかかった方、ぜひ
引っかかりますよ食育コースだってあるよ、安産コース、絵本、
全10回のね、さまざまなコースございますからね、ぜひ、ね、スタディライフ熊本のホームページご覧になってください。では番組も終盤になってまいりました。現在ね、お子さんを授かっている皆さん方、そしてこれから授かるであろう皆さん方、そして頑張っているママたちに一言ずつ皆さんからメッセージをお願いしていいですか。では、はい、まず田尻先生。
はい、じゃあ私の方から、この体教子育てスクールは、まあ、理論ともう実践体感をしていただくことで、ママが気づき、この気づきがね、とても大切なんです。ぜひ、ね、あの皆さんいらしてください。
はい、校長先生からのお話でした。でぬるゆさん。
はい、体教スクールで大事にしているのは本当にみんなで共感し合うことであるとか、つながり合うこと、うん、そんな中で学びがどんどん深まっていく、そんなお母さんたちをたくさんこれまでも3期生の中でも見てきました。もっともっとあの幸せなお母さんを増やしていきたいです。どうぞいらしてください。
はい、そしてリトミックの常田先生です。
はい、まずはお子さんと楽しい時間を過ごす、今からの人はその時間を想像してみる、で気楽に楽しく子育てみんなでやっていきましょうっていうのをお伝えしたいです。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん、まずは電話 096-245-6566 245-6566 スタディライフ熊本にご連絡ください。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ロコ先生、今回は体教スクールのご紹介ということだったんですけれども、はい、まあ、様々な年代の方々に様々な学びを提供しております。次回は5月の第2金曜、木曜日ですから5月の11日となります。はい、また新たな学び室のご紹介よろしくお願いいたします。
はい、承知しました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。